からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする戸井田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、なんともう言いたくはないんですけれども、平成最後の金曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。明日から連休という方もたくさんおられると思いますけれども、4月といえば、ランチタイムになりますと、新社会人の方がだいたい 5,6 人のグループでどこで昼を食べようかなみたいな感じで、うろちょろされてるんですけども、だいぶ前の自分の姿、あんなんだったかなっていうふうに思い出して、新しい、私たちもなんかフレッシュな風を心の中に吹かせていただいたような気がします。さあ、この方も新しいスタートを切られました。なんと長年足立病院、院長としてご紹介してきた方が、実は院長を卒業されました医療法人財団足立病院3代目の理事長に就任されました畑山博さんです。畑山さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっとラジオ聞いてらっしゃる方、ようわからんというふうに思われるかもしれませんので、
はい、
足立病院の院長としてもう23年、
長かったね。
ご苦労様でした。
ありがとうございました。
長かったですか。
長かったね。あっという間だけどね、
はい、
楽しい23年間だったかな。
そうです、
足立病院、そろそろこう役目を終えた産婦人科病院だなというイメージがあって、はい、分娩数ももう100を切ってて、年間100例を切ってて、で先生やらへんって言われて、
その変わられた当初ですね。
そう、それで6代目になった時は、もう何やってもいいからどうぞと言われたんで、もう好き勝手やらせてもらったかな、
この23年間、はい、そして、その、委員長に就任された当初からどう今の数字的にも随分変わったと思うんですけど、
だいぶ違いましたね。分娩数だから、1年目はその80年間80ぐらいだったけど、はい、今1600ぐらいでしょ。
80から1600、なぜそんな変化を遂げることができた
んです か。でも一つはね、カラスマ池っていう場所は、私が院長になった頃はもうバブルがはじけて誰も住んでないところだった。でも今はもうマンションもあってね、
皆様の憧れの、
場所としてはね、すごくいいところだよね、はい、だからそういう追い風もあったと思いますよね。で、地下鉄東西線もできたし、だから、あ、ここら辺に人が住んでなかったんで、お産少ないのはもう仕方がないとして、私が院長になった頃から少しずつこう人が集まってきたんで、お産が増えたのはすごく良かったかな。
あっこら辺というのは
烏丸池のあたりやね。
烏丸
池中京区やね。
御所南と申しますか、
ね、そうやね。
今で言いますと、皆様が、子供をそこのあたりで、教育小学校の頃からさせたいなって。
御所南小学校やね。私が院長だった後でできましたからね。
はい、御所の森保育園にも行かせたいなとか、いろいろこう行きたいな、住みたいなということが周りにいっぱいできたと、そしてシンフォニアお池という、何があっても大丈夫じゃないかなという、
本当に
そういう医療施設もできたと。
そうだ、人も住むようになったし、
はい、
土地が、空き地になってた土地に。
そうだったんですね。でも
ずっとそう、駐車場ばっかりだったよ
20年前、はい、
全然違う、今とはもう全然違う、
15年前でもそうでした
ですか。だいぶ違うね。そうですね。
そうですか、
だからあっという間にこう変わりましたよね。綺麗ですもんね、お池。今 NHK も来たりとかね、もう本当にここら辺ってすごくいい街になりましたよね。
そうですか、それは畑山さんが変えたというわけじゃなくって、そうなったということですか。
そうなった、私は関係ないと思う。でも、はい、その時に私はずっと思ったのは、いや、烏丸池に住みたいな、御所南に住みたいなと。小学校もいいし、中学校もできたし、堀川高校もあって、京大もあって、ね、 日赤もあって、あの三条通りもあるし錦もあるし、あこら辺に住みたいと思ってもあそこに産婦人科がなかったり病院がなかったり保育園がなかったら住めないわけですよ。
そうですね、
それをやっぱり作ろうと、
はい、
足立病院はそこを作って、あそこがそのいい町になるのに協力したいなっていう感じかな。
あそうですね、うんうんうん、やっぱりこう大切な要素っていうか、うん、やっぱり住みやすい町というためにはあの必要なことですよね。
絶対そうだもんね。
そうですね、うん、まあ、その、あの最初分娩数が80から現在は1600、うん、すごいですね。
外来数はね、私院長になって一番最初覚えて273人だった。 1ヶ月で
1ヶ月が外来が273、うんうん、はい、
今1日でどれぐらい来るんかな、まあ、400人から500人ぐらいいるやろうから、
え
らい違いやね。
えらい違いですね。ちょっとこの何倍というのは1日があの、うん、400何人ですか、うん、ということは、うん、60倍に増えたとも言えると、うん、
そんな感じだ ね本当にそんな感じだね。
ああそうですか、うん、すごいですね、
うん、
そうすると待ち時間も増えましたか。
本当にそうやね。
あそうなんです。
医者の数もすごく増え 20倍ぐらい増えたんだけど、一人でやってたから考えると今20何人いるんで、スタッフも300人ぐらいいるからね、それも20倍ぐらいは増えてるけど、やっぱりね待ったりとか、
まあ、あの一人一人に丁寧に見れば見るほど、うん、時間がかかるというところですよね、はい、なかなかそのあたりは
フォローありがとうございます。
難しいところ、いや本当にあの遠い昔の経験を思い出しますと、うん、そういうことだろうなというふうに思います、うんうん、はい、最初にこの新入社員がたくさんいらっしゃるっていう話が、うんうん、あの申しましたけども、足立病院もたくさん入られたんじゃないですか。
そうですね、毎年やっぱり今20名ぐらいずつ入ってきますかね。
今日もなんか面接
しましたね。先ほど
最後面接したんですか、
はい、そうなんです。なんかね、
はい、
やっぱりこう、まあ、新入社員として入ってくる人もいるけど、まあ、ある程度こう3月まで働いて、まあ、1回辞めようと、で辞めた後でじゃあ 次を探そうかなっていう人たちが、まあ、紹介とかですね、出戻りとかね、保育園が決まったから入りたいとかですね。
あなるほど、うん、はい、
ありがたい話やけどね。
本当ですね、あのやっぱりそういう、 こう自分が働きたい場所があるというところが、うんうん、あのいいよね、すごくいいっていうか、う
ん、その時に足立病院っていうのをこう選んでもらえるのはすごく、まあ、私たちとしては嬉しいね。
そうですか、うん、はい、そうするとこうなんかどんどんどんどん良い循環ができそうですね、うんうんうん、
本当にね、
あの働く人も働きたい場所、うん、そして子供を産む方もここで産みたいという、うん、
そう思ってもらうとすごくいいね。
理想的ですよね、うんうん、素晴らしいです。
それを目指したんだけどね
それが、まあ実現したというところで、うん、そしてあの3月31日をもって、そして4月1日から、うん、エイプリルフールではなく
みんなから言われたから ね、
本当ですね、
エイプリルフールかみたいに突然発表したんで、
やっぱり畑山さんといえば、うん、足立病院院長と、もう本当に表と裏というかもう、うん、スタンプのように、
はい、ありがとうございます
感じなんですけどもあの4月1日からこの医療法人財団足立病院になられて、
はい
はい、どう違うんですか、この足立病院と財団と、ね、うん、
医療法人財団って実は足立病院だけじゃなくて第二足立病院持ってるし、
はい、
沢井乳腺クリニックってその乳がんやるとこ持ってるし、
一度来ていただいたことがあります。
そうですよね、はい、シンフォニアを行けて医療モールも持ってるし、
ね、
滋賀県にも産婦人科を持ってるし、また保育園も持ってるんで、
はい、
実は財団の中にいくつかのこう、まあ、支店じゃないけどあるんですよね、はい、で足立病院もその一つなんです。もともとはその足立病院を一生懸命こうやってたけど、まあ、辞めるにあたってもう辞めたっていうのはダメだと、周りからそんな許されないと、こんなに大きくなっておいて自分だけ抜けるのは難しいって言われて、全部見ろって言われて、結局なんか忙しくなってしまった。そうそう、いやもう十分働いてからもういいかなと思って、院長辞めようかなと思って、次の院長もやりたいっていうのがいたからね。でもなんかあれって忙しくなってるじゃんって。
ああそうですか、
うん、
そう、委員長からその財団の
理事長になってね、
まあ、そうピラミッドで言えば、まあ、トップの、うん、その代表になられて、
う
ん、大変責任も重そうですね。
そりゃそうですね、
はい、
うん、他のクリニックとか他の病院にも行かんといかんからね。
あそうなんですか、うん、
診察はしないけど、やっぱり
沢井乳腺クリニック
にもやっぱり行って、人事のこととかお金のこととか、はい、ねえ、やっぱりそれ見んといかんからね。
めっちゃくちゃ大変です、
ね、大変よ。そうそうそうそう、大変ないよ。
そうそう
で足立病院のじゃあ外来数が減るかなと思ったけど、
減って当然でしょ、ね、っていう感じがしますけど、
でもね、今まで4コマだったのが5コマになってるし、野心とかずっとやったこともないで、最近野心もやらされてるし、どうなってるんって誰に聞いたらいいんこれはっていう感じ。
あ、なんかあのちょっと言いたいんだけど
誰に言っていいんだろうみたいに、
自分に問いかけたらいいかもしれない、
ね、そうやね、誰かに言っていくときにこれは誰に言っていっていいんだろうって、これおかしいって言いたいんだけど、
はい、
言う人がいないなって愚痴ってる、うちで妻に愚痴ってる。
あ、妻に言うと、なるほど。あ、そうすると、うん、この院長から理事長になられて、
はい、
まあ、あのでもとはいえ、
はい、
これはしなくていいようになったなみたいなことはあるのではない
ですか、うんうん、例えば朝ね、あの朝退院診察って言って診察が始まるのに全員必ず見てたの、会心して、それはやっぱ院長の仕事だと思ってたんで、
はい、
でもそれ理事長になったから次の院長に先生の仕事やからねって
はい、はい、院長
そうそう院長会心とか
みたいなの、
ね、
はい、
退院診察とか
ね、それは院長ならではの、
うんうん、のした方が多分うまくいくんで、
はい、
それはしなくてよくなった。
退院するとき院長が診察するんですか。
そうそう、必ずね、
ご自身が取り上げたという、う
んうん、
そういう
全
部全ての、うん、今までそんな風にされてたんですか。
ずっと23年間してた。
だから それ数としてすごい数
じゃないですか。すごい数見たわけやね。
はい。
ね、どれぐらい見てるんですかね。
いや、わかりません。
まあ、
万ですね。
3万人ぐらいじゃないですか。
そうですね。それはご自身がそうする、う
ん、した方べきだろうなと思ったの。
偉いですね。
うん、いや、だってそこで初めてもしかすると担当が誰々先生だったけど、あのこうしてほしかった、ああしてほしかった、そうしてほしかったって意見がね、
はい、
こう来るかもしれないしね。入院の時のそうだし、もしかしたらそこでこう病院に対するこう、ね、こうアドバイスをもらえるかもしれないんで、必ず最後は院長があってっていう話をずっとしてきたんですよ。
そのやっぱり一人一人をこう、うん、違いなく知り合いだからとか、うん、そんなんじゃなくて、うん、一人一人の、まあ、患者さんと言っていいのかどうか知りませんけども、うん、
全員
方にやっぱり最後をちゃんと責任を持って
、だってちゃんと私たちのまあ産科医療に関しては、うん、産科医療ってその赤ちゃん産むだけが全てじゃないでしょ、はい、赤ちゃん産んでちゃんと無事に退院する、そこまでがやっぱ責任やもんね。
えらい
ありがとうございます。
私に褒められても何の得にもないと思いますけど、いやでもそういうふうに考えてやってらっしゃったんだなと思うと、うん、感動しました、
うん、でもね本当にそうするとね、何がいいかというと、
はい、
覚えていくんだよね。最後に話すんで患者さんも病院のことでこう何かあるって言ったら言ってくれるし、私たちもその最後にゆっくりとこう、あ、この人はこんなお産だったんだなとかね、次はどうしようかなとか、上の子がいたら上の子と大変だけど頑張ろうねとかね、はい、いろいろ言えますよね。
本当ですね、うん、本当に人によって千差万別で、
うん、違うからね。
それがやっぱりそうやって最後を見られて、うんうん、やっぱり会話されると、うん、それがお互いの記憶に残る、
本当にそうだ
いうことですね、うん、そうすると、うん、また子供おばあちゃんになっても
ね、はい、お産ってやっぱりすごい大変でしょ、
はい、
で自分の思ってたもとで大体やっぱ違ってくるんだよ、みんな。
何が違ってくるんですか。
自分のイメージしたお産とね、
はい、
本当に産んだ時のあまりにも痛さだったとか、長さだったとか、しんどさだったとか、は
い、
違ってくるから
超痛いです。
帰る時はね、まあ、4日目5日目だから、
はい、
自信はないよ。自分のお産はどうだったんだろうなってみんな思いながらでしょ。でも最後に診察して、
はい、
子宮の戻りもいいし、おろも綺麗だし、傷も綺麗だし、おっぱいも出だしたし、よう頑張ったねって言われると、私のお産って先生よく頑張ったんですかってみんな言うから、当たり前じゃない、よう頑張ったじゃん
やっぱりその一言がやっぱり誰かが認めるというところが非常に重要ですね、
うん
うん、満足感とか、
うん、
安心感とか、うん、そういうものにつながる、ね、ということですね。
本当に一生懸命頑張って下から産もうと思ったけど赤ちゃんが悪くなって緊急帝王切開になると、
はい、
そうするとお母さんの中にやっぱ挫折感を持つ人もいるんだよね。下から産みたかったのに産めなかったって、ごめんね赤ちゃんっていうの思いを抱く人もいるけど、
はい、
そんなことはないでしょ、赤ちゃんを元気に産んだんだから親の務めは十分果たしたと。でしかもあなたは陣痛も味わったし手術も味わったんだから、
はい、
一粒で二度おいしいじゃんみたいな。フランス料理食って日本料理食ってみたいなもんでしょってい
やいや、その表現が正しいかどうかちょっと分かんないですけども、
私なんかもうずっとそう思ってるんだけどね、
まあ、あ、そうですか、うん、まあ、いろんなことが体験できて、うん、そのマイナスではなくて
ないということだよね。
何事もプラスだということですよね。そういう体験ができて、う
ん、直線で行くより回り道したから、あそこにあんな店があった、こんな店があった、ここに花が咲いてたと一緒ですよ。同じ、
はい、
うん、でどっちが人生良かったかって言ったら、回り道した方が多分ね楽しいと思うんですよね。
まあどっちが楽しいかはちょっと分かんないですけども、うん、まあそれもやっぱりプラスの経験であると、うんうん、あのどういう経験も、うん、後で考えればプラスであるということですね。
そういうことも言ってあげれるしね。
そうですね、うん、あのそんな風に言っていただくと、それから あの以後の子育てもずいぶんこう、うん、あの前向きに取り組めるということですね。
だってお姑さんと、ね、今後どうするんって言ったら、実家の母があの来てくれますって、でその後母は2週間しかいないんで、その後お姑さんが来てくれるって、お仕事目さんとうまくやれるかってどうですかねって言うから、あんたな、もう私がな、大事な言葉を教えてあげるから覚えときって。
何ですか？
お母さん迷惑かけてごめんなさいねって、でも老後はちゃんと見させていただきますって付け加えて、それで全てうまくいくからって
言った。おー、すごいですね。
わかりましたみたいに。
ああ、わかりました。そうですか。これはなかなか、やっぱり畑山委員長がいなくなるっていうのは少し寂しいっていう、そんな今お話伺って、あ、寂しいなと思われる方もたくさんいらっしゃる。
いや、病院の中にいる時間が長くなりましたので、またいつでも声かけてください。
ああ、そうですか。、はい、いつでも声をかけてくださいということです。さあ、この足立病院、この医療法人財団足立病院三代目理事長として、はいはい、まあ、トップなんですけれども、はい、もういろんなことを新たに実現された畑山さんですけれども、はい、こう理事長として実現したいことって何かあるんですか？
ね、やっぱり京都ね、京都今何が大変かって、もう観光客すごい増えたでしょ。これ京都ね、うまくいったと思うんですよ。日本自体が、まあ、安倍政権の中で観光客をインバウンドを取り込もうってやってて、京都の最たる最先端を行ってすごくうまくいったけど、
観光という
意味で、うん、観光という意味で、ね、
観光事業で、
だからもう京都駅に行ってもどこに行っても外国の方が溢れてて、
そうです、
もう大きなバッグ引いてガラガラガラガラガラガラやってますよね。
そうです。
これは良かったけど、逆にこの人たちを迎えるために、そのどんどんホテルを建てて、ちょっとした空き地があったホテルでホテルばっかり建っていく、マンションも建たない、うん、でそうするとね、若い人たち住めない、本当住めないので、子育て世代どうしてるかって、今ねどんどんどんどん周りの自治体に抜けていってる、枚方とか箕面とか大津とか草津抜けていってる、で子供を産む人たちが減ってる、で京都ってもともと少子化、もともと少子化で、ちょっとマンション買うにしてもね、すごい高くなった。ちょっとしたマンション買ったら6000万とか8000万とか1億とかもう買えへん。
まあ、以前だ、ちょっと3、4年前だと、うん、それぐらいは高級マンション、うん、
言ってたよね。で普通は3000万ぐらいでしたね。今もうそんなない。
ない
。
うん、
ちょっとしたマンション売り出すと全部6000万7000万ぐらいですし、
30代40代のその子育て、うん、真っ最中の世代にとっては、その金額はちょっと
難しい、
高級すぎて買えないですね。買えない。
それぐらいでも出さないと、
地価高騰で、
うん、そう
値上がりしてるんですか？
値上がりしてる。そんなに、うん、でね、何が起こったかというと、この1月2月だけ見るとね、
はい、
京都のその御所の周り、私たちが住んでるその中京区とか上京区の出生数って去年の69% しかない、3割減。30% も減ったら普通の企業だったら潰れてますよ。
それ少子化ということは、うん、皆さんこういろんなもので目にされて、うん、こう実感はされてる、
されてると思うんだけど、
数字で聞いて
びっくりするでしょ。
それ今年の1月2月の中業、
うん、
上業、
上業
ほぼ 30% 減。これは
すごいよ、ね、
ですね、うん、京都市長は門川さんですが、門川さんはご存知なんですか？
知ってるけど、まあ知らないふりしてるかな。
ああ、そうなんですか。うん、
でもこれはすごい。
どうしてそんなに急激に減ったんですか？うん、でもね、
こうなるのは分かってるの。去年も 4%、5% 減ってきたから、こうなるよっていうのは分かってるんで、みんな。このまま、だって若い世代が産めないし、子育て世代も他の地方に出ていくわけやから、産む人たちがいないんだもん。
だからそれでもそんなに急激な変化ですよね。
でも
5%、6% 減るだけじゃなくて、
うんうん、すごいよね。すごい。
3割ですか。
3割、
はい、
すごい。
もうなんか どうしたんですかという、うん、もっと大慌てに慌てて
慌ててると思うけど、
はい、
どうしていいかわからないから、この話はなかったことにしてるんじゃないかな。
なかったことにしている。そうですか。
うん、
まあ、ちょっといろいろお話はありますけれども、はい、この1ヶ月で中国の医療チームが見学に来られたと伺っておりますけれども、はいはい
はい、うん、不妊治療
もね、中国もなかなか大変じゃないですか。
大変大変、少子化でね、
はい、一人っ子政策が長年続いて、
本当に
今どんな状態なんですか。
いや、中国も同じですよ。あれ、はい、一人っ子政策をやめて二人産んでいいようにしたけど、もう産まない、みんな。やっぱり中国も地価が高騰してて、都会に住む人たちはやっぱり共稼ぎだし、もうそんな二人も産む余裕はないと。もう一人だから広がらないんで、今後中国も少子化と高齢化が一緒に来るんだよね、
はい、
これ少子化って言うけど、子供一人しか産まないと、その子供は大きくなった時に自分の両親を見んといかん、その両親の親を見んといかんから、一人の子供が結婚もしないし、6人の親を見るっていう時代が来るんですよ。シックスポケットって昔よく言ったでしょ。
なぜ6人になるんですか。
両方の親が一人ずつでしょ。お父さんのお母さんで、お父さんの お父さんおじいちゃんおばあちゃんね、
はい、
でお母さんのおじいちゃんおばあちゃんね、でそのおじいちゃんおばあちゃん4人とお父さんお母さんだから6人みたいな、子供は、
はい、
そんな時代がもうすぐそこに来てる。これから20年30年後には来てる。
それは日本の話ですか、中国。
両方来てる。
中国、
うん、日本。2050年には多分日本も男性は 40% は結婚しない、女性は 30% 結婚しないって言われてる。
現在の数字もほぼそんな数字ですよね、うんうん、
すごいでしょ。
それ
大丈夫ですか。大丈夫じゃないと思うわ。
なぜなんでしょうね、
うん、でこれをどうかしないと日本ってね、特に京都はねすごく大変だと思う。よく政治家の方は京都100年の計だから100年後を考えて景観どうかとか言うけど、
100年の計というよく経済という会
でしょ。でもよく考えてみ、はい、今このまま行ったら100年後に京都で京都人はいますかと。本当に中国の方が、あるいはベトナムの方が物を作って物を売って、そこに京都の心とか日本の心って言ったって、日本語喋れるんかって話ですよね。もうね、
その中国の方がこう見学に来られて、うん、こうどういう、こう交流をされたんですか。
うちの、ね、不妊センターとか分娩とか、はい、小児科を見ていったの。で中国でも、まあ、これから少子化が進んでくるから、まあ、不妊症ってやっぱ大事と、うん、でお産をどうやってしてもらうかっていうことも大事と。だから都市部ではやっぱ日本と同じことがやりだしたんでね、不妊治療とかでもやっぱどんどん不妊の患者が増えてるんですよね。
ああ、そう
なんですか。来ますよ、メディカルツーリズムで、
はい、
中国で本当は不妊治療を受けたいけど、まだどうも中国のその医療に対して信用は自分がどうも受けないから日本で受けたいって言って、
はい、
京都のうちの病院にやっぱ不妊症の患者さん来てますね、もうね。
ああ、そうなんですか、うん、そういう、こうメディカルツーリズムと呼ばれる、うん、人間ドックなんかに、
はいはい、同じですよね。
2、3年前にそういう、
はい、話題になりましたね。
そうですね、爆買いというのと、うん、やっぱりそういう医療、はい、
そう、物を買うか、はい、医療というそのソフトを買うかですけど、まあ、ソフトを買う人たちも来てるんですよね、
ああ、そうなんですか、うん、まあ、そういう、こう、自国、母国よりは、うん、日本の医療の方が信頼性が受けるというふうに思っておられるということですね、はいはい、そしてですね、この日本経済新聞なんですけども、はい、その不妊治療の話になりますけども、はい、これ夕刊 の、
はい、
第一面なんですけども、
はいはい、
婚活男性にも逆行、
妊活や、
あ、婚活じゃない、
婚活
妊活ですわ、
うんうん、確かに
失礼しました。
不妊症ってなんとなく女性が原因ってみんな思ってるんだけど、
はい、
実はねやっぱり 半々なんです。原因男性に原因がある方もやっぱ半分いるんですよね。だから不妊症っていうのは夫婦の病気であるって私たちよく言うんですけど、誰が悪いどっちが悪いとかじゃなくて、夫婦のどっちも揃って初めて妊娠するんでっていう話をずっとしてきたの、
はい、
でも最近はやっぱ男性不妊っていう話がだいぶこうみんな浸透してきて、で不妊センターに奥さんが来た時にご主人も一緒についてくるとか、ご主人はどっかで泌尿器科でもちゃんと一回調べて、で奥さんは産婦人科で調べてってくるとか増えましたね。
あ、そうなんですか、
うんうん、
一昔前だと、まあ、それは女性の方の側に、何らかの原因があるんだろうというのが、
そうそうそう、
通説というか、
ね、
あったね、そういう常識があったと思うんですけども、
う
ん、
今違いますよ、もう完全に半々ですよね、
は
い、
あ、そうなんですか、うん、まあ、女性側に、原因がある場合が4分の1ぐらい、うん、 例えば男性
のみに、まあ、女性だけが3分の1、男性だけが3分の1、両方に原因があるのが3分の1ぐらいの感じですかね。
それぐらいの感じですか、はいはい、そうすると、うん、まあ、半々ぐらいで、はい、あの両方に、あの、はい、男性にも原因があるということですね、はい、でこれびっくりしたのは、はい、あのスマホのアプリで、はいはい、その
精査数調べれるみたいな、
って、はい、あのそういう検査キット
ありますよ、ね、
自分 の, あの、まあ精子の状態がどんな感じなのかっていうことを調べることができる、うん、そういうこうサービスがどんどん展開されてるっていう、うんうん、これ記事だと思うんですけども、うんうん、こんなことできるんですか？
できますよ。あの私たちが医者になった頃、その30年前はマクラチェンバーって言って、はい、顕微鏡にピッと一滴垂らしてその精子をもうひたすら数えるんです。一マスの中に何個いるかみたいな、ガチャガチャガチャガチャとこう、
あ、
うん、で100個いる、あ、100個やるから100倍して 1億匹やから大丈夫やとかね、20個しかないからダメだとかね、
ああ
そうやって調べてたの、
はい、
うん、で 最近は機械でポンと出るんで、はい、あの機械が調べてくれるんだけど、やっぱりこれ同じですよね。あの垂らしてスマホで撮れば大体数が分かるっていうんで、はい、同じですよね、発想としてはね。30年前からやってることを、
あ、
まあ、顕微鏡をスマホに変えただけっていうことですね。
あ、そうですか。そうすると、まあ、医療機関じゃなくて、うん、個人が
調べるよね、
できるということですか。
ただね、これ大事なことはね、はい、あの男性の精子って随分変わるんです。
随分変わる、
うん、あれね、はい、女性の卵子は生まれた瞬間に一番たくさん持ってて200万個ぐらい持ってるんですね、
はい、
女性は生まれた瞬間に卵子200万個ぐらい卵巣に持ってる。
すごいですね。
うん、でも思春期になる頃はそれも20万個ぐらいになってしまう。で1個排卵するたびに1000個ずつ死んでいく。
あ、そういうことなんですか。
そうそうそうそう、だから女性
200万個も卵子を持って生まれてきて排卵で、それをどんどん、
そうそう、1個排卵するためにでも他の1000個ぐらい死んでいくの。
そういうことですか。う
ん、でも男性の精子は実は違って、あれはね3ヶ月ごとに作られていってるんですよ。だそこは全然違うでしょ、
はい、
だから男性の精子っていうのはあの今出てくる精子は3ヶ月前の状態を表してる。だパッと見て
体調ですか。
うん、体調を表してる、ね、はい、パッと見てうわすっごい悪いと思った時、よく考えたら3ヶ月前ぐらい、あ、なんかすっごい仕事忙しかった時だな、
ストレスがあったなとか、
うんうん、今じゃなくてだよ、
う
ん、だからねこれ調べて何回か調べてみるんですよね、やっぱり、
はい、
何回か見て、
あ、
うん、だからやっぱり時間も空いてみて、あの一番ねすごく綺麗なデータが出たのはね、あの阪神大震災があったでしょ。阪神大震災があった時にあの精子をこう男性不妊症を見てる先生たちが精子をずっと見てるんでね、震災が起こった後でゆっくりみんなずっと精子減っていくね、うん、で1年ぐらいするとまた戻ってくる、
はい、
つまりああいうすごいストレスがかかると精子が減って、なるべく妊娠しないような状況が作られてる。だってその時に妊娠したら困るじゃないですか。ちゃんとできてる。
それは、うん、やっぱり人間は動物であると
。そういうことやね。子孫を残すのはなるべくいい条件で残したいというのは全ての動物が考えることでしょ。
今こう環境が、うん、あのちょっとそういうあの子育てにはあの
向かないという時は、
状況の時には、うん、やっぱりそれが
精子も減ってきてるっていう。だから一回ポッと見て、あ、悪いと思うことは全然なくて、はい、何回か調べてみて、はい、悪かったら言ってもいいし、いうことやね。
なるほど、
うん、
あのそうするとあのすごくそういう、体調とかそれから環境にも左右されるので、
すごい左右される、
1回きりでは、
うん、
あの判断できないよ、うん、ということですね、はい、でも、はい、何かの参考にはなりそうですね。
もちろんそうですよね。
はい、わかりました。この番組は足立病院、ストロベリーセブン、文具タグ、幼児屋、豊田会計事務所のご協力でお届けしました。今回は医療法人財団足立病院3代目理事長畑山博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。